ミスティック車旅、キャンピングカーの製造販売の総合メーカー MIS ミスティックの本社工場にやってきております。有限会社ミスティックプランニングの代表取締役社長佐藤正史さんにお話を伺っていきます。今日もよろしくお願いします。
はい、佐藤です。お願いします。
さて、先月のミスティック車旅で9月20日土曜日と9月21日日曜日、ポートメッセ名古屋第3展示館で開催の名古屋キャンピングカーフェア2025オータムに出展されるとお話をされていらっしゃったんですが、出展内容、感想などお聞かせいただきたいんですが。
お客さんはまあそこそこ入っていただいて、はい、展示会自体はね、それなりにこう盛況に終わったと思うんですが、ちょっとね、うちの商品がまだそのミニポップフライヤーとトゥカノとかですね、はい、もうまだ今年出して展示会も数少ないんですよ、うん、大体皆さんってこう1年ぐらいは考えてよく見て検討してこう買われるので、うん、ちょっとまだ早かったのかなって感じですけどね、うん、だからおそらくそのフライヤーにしろ、うん、トゥカノにしろ、まあ、来年ぐらいなのかなっていう感じかなっていうのは思ってますけどね。
そしてその後です、10月11日土曜日と10月12日日曜日には岡モータース展示場で開催されました四国キャンピングカーフェア2025、秋にも出展されたそうですが、こちらはいかがでしたか。はい、
役員の伊藤が言ったんですけど、はい、レジストロを展示したですね、うん、もちろん見積もりとかさせていただいたりあったんですが、なんか別のが売れたみたいですけどね。まあ、岡本さんの社長がちょっと同級生で、はい、まあ、親しいんですけど、彼のところも多くのメーカーさん扱ってますんでね、うん、四国の方たちは、まあ、あそこで買うのは心強いショップじゃないですかね、うん、はい、
さあ、がらりとお話を変わりますが、佐藤社長、個人的に行かれましたよね、どこかにね。
そうですね、ちょっと研修ですからね、ね研修に行かせていただいて、ちょっと修理も兼ねてっていう、はい、まあ、仕事がね、はい、まあ、20% ぐらいで、遊び 80% ぐらいなんですかね、
ちょっとおかしくないですか。
あ、そうですかね。でも、まあ、いろいろ当然そのリチウム使ってどうだとかですね、はい、どのくらいそのクーラーやヒーター、まあ、両方使ったんですよ、
はい、
クーラーも使いましたし、で左右周の方ではもうずっとヒーターつけっぱなしですしね。
ちなみにどちらに行かれたんでしょうか。
あ、もちろん北海道です。
北海道もただすっと行くんじゃなくて、いろいろハプニングもあったそうですね。
ありましたね。まず仙台でフェリー申し込んだでおいたんですけど、料金を聞き忘れまして、
はい、
でカローラフィールダーにバイクトレーラーを引いてきましたから、7メートル25、はい、8メートル未満なんですけど、はいはい、通常その前まではそのカローラフィルダー乗車なんで乗用車の料金、うん、で後ろ そのバイクトレーラーは軽貨物になるんで貨物の料金っていうことでこう、はい、言っていただけていたんですけど、
プラスっていう感じのお値段だったんですよね。
そ
うです
、はい、でそれがなぜかしら太平洋フェリーさん、両方とも貨物扱いになります、8メートル以下でとか、それはおかしくないですかとか言ったんですけど、
値段が急激に跳ね上がるんですよ ね、確か
いきなり11万とか言われて、
も
うみたいな話なんですけどね、うん、まあ払ってもどうしようかなとも思ったんですけど、うん、いやここで納得するとなんだか負けたことになると思いまして、はい、そのまま青森まで走りまして、
でどっから乗る予定だったんですか。
仙台
フェリーの旅を、まあ、ゆっくりやってっていう感じだったんですよね。それがそのまま走ったんですよ。
もう速攻で走りましてね、はい、ただその時に、はい、冠水がありまして、はい、仙台が、
はい、
で通行止めとかもうすごかったんですよ。でうまくちょっとこう行きましてね、はい、鍋とか見ながら行ってなんとか出れたんですけど、はい、大渋滞 で結局、300キロぐらいそこから走りますからね、まだね、
はいはいはい、
で青森 その津軽海峡フェリーですね、うん、でこちらは車旅クラブと提携が深くてですね、はい、まあ、決して私職権乱用車旅クラブの専務ですなど、そんなことはちょっと言ったんですけど
言うのかーい。で
いや、それはこっちを言っておきまして、はい、一応車旅クラブの会員様でしたら、うん、全体としてキャンピングカーで扱いますと。本当にありがたくてですね、で結局3万円ぐらいで済みましたけどね。
まあ、そんな中で北海道上陸されました。北海道ではまあ修理も含めてという感じだったんですね、いろいろ。
は
い、
最初はちょっとポイにさせていただいているキャンピングカー業界の大御所のところへ表敬訪問をさせていただいて、まあ、いろいろお叱りを受けましてですね、で、まあ、いつものことなんですけど、でその後は修理ちょっとやさすのちょっと不調って言って、はい、北海道で、まあ、北海道が別荘なのかな、うん、で来られてる方のところ行ってで直しましてですね、 でそこからあの彼とちょっとバイクでこうツーリングしたりですね、うん、あのまあ、そこにあのフィルダーとトレーラー止めさせてもらってちょっと数日過ごして、うん、でその後はあの知床の、まあまあ、清里ってことですけどね、
はい、
あの北海道にも 清里ってありまして、うん、でそちら行って、まあ、RV パークへ一泊して、うん、まあ、そこ の, あのパークのオーナーもあの親しいので、うん、お話をして、そこからやっともう一切その仕事関係なくあのビーフカーの方へ行ったんですけどね、うん、で、まあ、ビーフカー行ってとにかく寒いって。
もう寒いですか。もう
あのそのそれ前まではもう半袖で全然いられていたんですけど、はい、もうビーフ会行ったらもう完全に12、3度、で夜になるともう1桁、うん、だからもうずっとヒーターいろいろつけっぱなしです、うん、本当にあの西と北と東南はもう全然温度が違うんですよね、うん、まあ、たまたま私が行った時そうだったってことはありますけど、
でもとそういうことでいくとフィルダーの実地のこうなんていうテストケースにはいろいろデータはいっぱい取れるわけですよね。
取れましたね、うん、あのまあ、ヒーターを使うと一晩だいたい使うと、まあ、15% から 20% 減るんですよね、うん、あの100アンペアのバッテリー、
はい、
でそれが、ちょっと街の方へ買い物行くって言って往復1時間走ると100%にまで戻るんですね、
うん、
まあ、とっても効率がいいですよね、
うん、
距離を結構走るっていうその旅行でしたら、うん、まあ、ソーラーいらないなっていうふうには思いましたね、
うん、ですからそういうところで実際にご自分で乗ってみるとやっぱり自分のところの自社の製品がこういう使い方の方がいいよねっていうアドバイスっていうののデータがどんどんどんどんやっぱり蓄積されるってことなんですかね。
そうですね、あの、うん、どうしてもお客さんその購入前はこうとてもこうバッテリーを心配されるんですよ、
はい、
でそのじゃあリチウム大きいのできるだけ大きいのつけようとか、うん、ソーラーつけようとか、うん、じゃあ外部充電のその充電の量も大きいのにしようとか、うん、いろいろ皆さんとにかくその安心安心でこう行かれるんですけど、うん、まあ、あの本当はねちょっと似たような車を使ってみてどの程度自分は使うのかなあのっていうのはこうご理解されて決めた方がいいですよね、まあ、リチウムのメリットとしてはあの、まあ、通常の同じ大きさの鉛バッテリー約3倍使えるっていうことと、あとあの充電が早いんですね、
うん、
なのでその充電が早いっていうのはつまりはその大きな電力を受け入れられる、で通常鉛でしたら20アンペアぐらい入ったらいいところなんですけど、はい、まあ、リチウムだったらその最高100ぐらい入るんです一気にはね。でただ100やったら外部電源で充電 した場合でしたらブレーカー飛びますんで、ただ現実的にじゃあ充電100ボルト充電でリチウムやるって言ったらまあいいとこ30なんですよ。もし例えば大体キャンプ場とか RV パークって15アンペアのブレーカーが多くてですね、はい、30アンペアの充電器であれば15アンペアのそのブレーカーでも対応できるんですけど、もし50とか80アンペアの充電ができる充電器つけちゃうと、まあ、ほぼ15アンペアだとあのブレーカーが飛びます。で、あの一本が違うとその配線がつながってるキャンプ場とかだったら周りの
周りも全部
上げちゃうんですよ。だからあの大きくはいいっていうわけではないですね。だから私大体言うのはその走行充電にしろ、外部充電にしろ30ぐらいが無難、30から40が無難ですよっていう話はするんですけどね。で逆にあの走行充電で、30ぐらいにしとかないと、まあ、車によるんですけどね、メインバッテリーがちっちゃい車でしたら前から引いちゃうんですよ、
うん、
で本来であればその充電器がそれを安全装置が働かなきゃいけないんですけど、
はい、
まあほぼはダメですね。まあ、私が知ってる限り2つの業者のその走行充電器以外はみんなダメ。
へー、
あの全部いろいろ買い込んでテストしたんですけど、
はい、
なので、まあ、どっちにしろあの使えるのは30までですね、うん、現実的に。でそれ以上のものを要求される場合は本当にあのメインバッテリーから絶対引かないっていう機構の入ったものを使わない限りはあの途中で車止まっちゃうんですよ。まあ、もちろんそのこう一発でこうエンジンかかるようなものを持ってれば、まあ、それなんとかうまく逃げれるにしても、後ろでクーラーかけながら走ってる車は気をつけなきゃなんですね。
さあそして、これから秋の行楽シーズンです。もう車中泊をしながら旅を楽しまれる方も多いと思うんですが、まあ佐藤社長と同じような感じでね北海道回られる方も多いと思うんですが、 これからやっぱりあの気をつける点とかっていうのも教えていただきたいんですが、
まあ、キャンピングカーで、ね、代表的な装備っていうのは FF ヒーターがあるんですけど、
はい、
まあ、お出かけになる前にちょっと念入りにヒーターを回してみてですね、うん、しっかり点火する、でこうサーモンしっかり動くっていうのは確認されていかれた方がいいじゃないですかね。で、まあ、あとお泊まりになるときは、まあ、なるべく燃料多めにやっぱり入れといて、
はい、
まあ、燃料から引くタイプ の, FF ヒーターの場合ですね、
うん、
であとは日本で存在するのは例えばジローさんのやつみたいなこうガスヒーターもね、
はい、
あるでしょうし、ガスヒーターは風量スイッチが一番心配なんで、
うん、
こう風がブーンと回ってその風量のスイッチがカチンと入らないと出ませんのでね、
うん、
まあ、その辺はちょっとテストして お出かけにならないとがいいですね、
さあ、そして今月いっぱい台風シーズンとも言われておりますが、雨や風への対応ってどうですかね。
そうですね、まあ、ポップアップの車なんかこう風とか、ね、雨とかこう心配される、ね、方も多いですけど、
はい、
ポップアップ その生地なんかで根本的にそのキャンピングカーで屋根上げてて雨が入ること自体がおかしいと思ってるんですけど、
うん、
でもこう染み込んじゃうのもなんかあるらしいんですよ。
お
その辺はその車によって、まあ、うまく使っていただくしかないのかなと思うんですけどね、うん、まあ、一応うちのに関しては本当に暴風でなんか物が飛んでくればホルの部分はね切れちゃうこともあるかもしれないんですけど、うん、はい、まあ、通常雨であれば、まあ、何のことはないっていうことですね、うん、あと、まあ先ほど そのヒーターとも関連しますけど、決してポップアップしてるからヒーターが効かないとかはないですので、
はい、
これでも十分ヒーターは効きますからね。
空気は上に行き、あったかい空気は上に行きますからね。
そうです、
そうです。そういう意味で上のところって意外とあったかいですよね。
意外にこれがね全然あったかいんですよ。私はミニポップで真冬にヒーターかけて本当にぬくぬくで寝ますんでね、
はい、そのあたりも参考になさっていただきたいと思います、はい、さあ秋でございますよ。もう秋から冬に向かっていくわけでございますけれども、やっぱり車旅を予定されている方に向けて何かアドバイス的なものがあれば、
まあ秋のね、これ紅葉の中をこうドライブして、
はい、
で、まあ、RV パークなりキャンプ場で、まあ、何が一番楽しみかって焚き火なんですけどね、やっぱりね、はい、焚き火って、まあ、正直言ってこう慣れた方が一緒にね行っていただけるとすんごい楽なんですけど、
はい、
まあ、自分でやるとなるとね、後の掃除もあるし、で着火もねなかなか難しい場合もあるんで、まあ、もし初めてで焚き火したいっていう方は、まあ、できたらちょっとこう分かる方にご指導を受けてからされた方がいいでしょうね。
今RV パークでも本当に焚き火は OK、 自分たち の, そのエリアの中であれば OK っていうところ、ただ焚き火台は使ってくださいねっていうところ多いですもんね、
まあ、焚き火台でなおかつ下にその防炎シートですね、
はいはい、
これ敷いてこうやるっていうところが多いです ね。
そうすると RV パークでも本当にちょっとこう秋の夜長をこう、
いいですよ、ね、で、まあ、私なんかどっちかというとこうやっていただく専門なんで、
はい、
まあ、一緒に行くとね、よく一緒にパーク巡りなんかしてるサイバーさんとかですねもう焚き火上手ですから、
はい、
もう戦って見てるだけなんで楽でいいですけどね。自分でやるとなると、まあ、まあやりますけど、たまにはただなかなかね大きいのでやるのかで、一人だったらその一人用のやつでねこうやりますんで、まあ、でも焚き火ないと外でなかなかね寒いですよね。
そうですね。さあ、そして今回のインタビューをしているのが10月の15日なんですが、その週末です。10月18日土曜日と19日と日曜日、パシフィコ横浜で開催の横浜キャンピングカーショー2025に出展予定でございますが、
はい、
はい、
まあ、この横浜の方は、ミニポップフライヤーとリジストロトカノを展示します。
はい、
でトカノも、やっと、もう少しで、納車が一問はやっと行きまして、うん、だいぶ遅れたんですけどね、
はい、
私が心配症もあって、
うん、
ちょっとその辺で心配だからってちょっとお客さんに待っていただいたのもあるんですけどね、はい、やっとこれで収まりましたんで、
うん、
堂々ともう本当に納期はこうしっきりきっちり言えるようになりましたですね、うん、
そして11月の4日火曜日から11月の9日の日曜日、東京ビッグサイトでジャパンモビリティショー2025、さらに11月8日土曜日と11月の9日日曜日、マリンメッセ福岡で福岡キャンピングカーショーが開催されます。それぞれ出展予定の車両は、
はい、モビリティショー、まあ、これね、旧の東京モーターショーですね、
はい、
でこちらは RV 協会の まあ、専用のサイトがありまして、うん、でそこで会期の半分ですね、うちは、うん、トライトンとデシエルト2ですね、うん、を展示します、うん、全部の台数としてはアルブ協会としてはそんなないですけど、はい、でもやはり、まあ、こういうショーにこう出展させていただくっていうことで、うん、ありがたいですけどね。
ちょっとね違う、なんて言うんでしょう、キャンピングカーではないものを見に来てた人たちがおっていう風になるっていうところですよね。
でまあ、マリンメッセの方は販売店さんの方が RV ランド九州と37さんがありまして、はい、そちらから出展をするようになる予定です。
さあその他今後予定している展示会イベントなどがありましたら教えていただきたいんですが、
今のところ、申し上げましたもので、全てかな、今年はですね。であとはその社内展示会をまたきっと、12月頭なのかでやると思いますけどね。
じゃあ、佐藤社長が個人的に行かれる予定は
行かれる毎月一応月一で RV パーク巡りはねしてまして、今月は大月あたりのパークをということで予定してますけどね、はい、
大月にもあるんですね。
新しくできたところらしいんですけどね、はい、ちょっとサイバーさんの方が予定を決めてくれたんで、
はいはい、
僕もすいませんお声掛けいただいたんですけど、その時にちょうど違うところに行ってるので無理です。
サイバーさんがね、一郎さんをとかって言ってもっと早く言えばよかったんだけどね。
というわけでございまして、いろいろな話今日もありがとうございました。次回は11月29日の放送となります。佐藤所長、またよろしくお願いします。
ありがとうございました。